作家、怪異収集家の木原博克くんです。
怖い話が大好きなプロレスラー、松山勘十郎でございます。
私も怖い話が大好きです、歌手の日月陽子です。
もっともっと不思議な体験がしたいディレクターの佐々木隆正です。
はい、収録番組ですので、はい、今日は9月の2日、はい、まだまだ暑くございますけれども、うん、放送されている本日は9月の27日、はい、私、はい、この日の今日、はい、島根県松江市の松江皆既宴という、うん、私と小泉ボンさんで始めたイベントなんですけれども、うん、これの初日、4代目の小泉八雲にあたる、うん、小泉ボンさんと一緒に松江怪談談義8、4年間泊まってたんですけど、
う
ん、
コロナ明けでようやく、
ようやく復活しまして、うん、やっと松江の皆さんとお会いできるという、間4年飛んだけれども8回目、うん、で今コロナで飛んだっていう言葉は飛びましたけれども、はい、もうまさに、小泉八雲と感染症というタイトルで、うん、今日トークは終わっていますっていう放送だったりします、うん、で明日からは座長茶風鈴で、朱林堂八雲2023という形でもう近藤隆くんに、ね、吉野博之さんに茅野愛さんに伊藤美希さんにでね鶴岡聡さんにっていう、もう超豪華声優で、小泉八雲の雪女の朗読会が、で行こうかと思ってくださっている方とてもありがたいんですけれども、うん、チケット販売がこの収録日の9月2日の10時から始まったんですけれども、土曜日のチケットは4分か5分で完売して、
すごい、
残りのチケットも50分で全チケット完売。
あ、皆さん待ちわびてらしたんですね、それだけね。
そう、4年間が大きかったっていうところでしょうかというところで、9月もいよいよ最後の収録、
そうですよ、
最後の放送になるわけですね、うん、お便りあるんですか。
はい、来てますね、今日も。
ラジオネームなっこさん、
なっこさん、
う
ん、
姫路市の方です。
はい、
木原さん、日月さん、かんちゃん、ディレクター佐々木さん、こんばんは。
こんばんは。
コア水をドライブのお供にしている夫婦です。
ありがとうございます、
すごいな。
最近別冊の方では激おこぷんぷんな雰囲気ですから、我が家のほっこりした不思議なお話を聞いていただけたらと思いました。
ありがとうございます。
木原さん、安心してくださいね。姫路城へ向かう途中、播磨国総社板手氷頭神社があります、
うん、
毎年1月はエベッサンでにぎわいます。
参
道の露店で毎年購入するエベッサンの置物を、我が家の玄関下駄箱の扉のない空間に飾っています。毎朝主人が出かけるときにご挨拶、帰宅したときもご挨拶してます。
偉いですね。
稀にエベッサンの位置が斜めに動いています、うん、家から道路側へ向かって斜めに。この後にはなんと懸賞で当選したものが届きます、
うん、
こんなちょっとしたことでも幸せを感じることができ、エベスさんにお知らせありがとうございましたと報告しています。
お、素敵です。
階段ではないですが、ほっこりしていただけましたか、うん、まだまだ残暑がありますので皆様ご自愛くださいませという。
この場合のエベスさんということは、うん、熊手のエベスさんですかね、
写真もね一緒に送ってくれ
た、はい、熊手のエベスさんですね。
左側が設置してそうで、右側が動いたかなっていう方の、うん、
このわかりますか、微妙にこの、はい、こう横に動いてる、こういう感じなんですけどね。
なるほど、
はい、横に動いている、
ね、今これ皆さんで、ね、写真見てますけど、
どこに動いてるの、横に、
ちょっと斜め
に、
これが真正面を向いてるのに対して、ちょっとクッとこの、うん、こちらの、これに対してのこちらの写真が、
カメラの角度ではなくて、
じゃないとね、
ではないとは思うんですよね、うん、はい、
エベスさんはエベスさんですね。
あ、ケミ様のこの腕輪のあれも映ってますね、後ろに。
映ってますね。
あ、今気づきましたけど。
あります、あります。
ケミ様ご参拝されてるんですね、この方も。ありがたい。
我々もね、やっぱこの腕輪、購入した時にね、こんな、箱に入ってきますけど、木箱にね。はい。
いかにも、商売繁盛で笹持ってこいという関西のエベスさん。古事記でいうところの、ヒルコという神様が、の方からのエベスさんですよね、うんうん、島根県松江市にある美穂神社さん、大国主の御事の子供さんがスタートになってる 恵比寿様あるんですよ、うん、2通りあるっていう風に、うんうん、あの恵比寿神社があの日本で一番最初に海釣りをした人ですねっていうので、うん、あのその時に釣ってたのがタイなんちゃうんでタイがおるわけ、うんう
ん、まあ縁起のいい、ねうんね、魚としてねやっぱお祝い事とか、うんうん、
でまああのね、うん、あの大黒様ですから米俵を置いて、
う
ん、
そうですね、
ね、金の象徴に小判がいっぱいあってっていうふうに、ん、なんてにぎやかなっていうこれ恵比寿さんならでは
いいですね、いいですね、うん、
いや本当に
でまたこう出かける前とか帰ってきてからもちゃんとご挨拶をしてるっていうのが、うん、またいいですよね、うんうん、
大したことがないとあの思う方多いと思うんですけどね、うん、昔と違って朝起きた時夜寝る時神棚に、うん、パンパンと二礼二拍手一礼みたいなことをちゃんとやっておくっていうのって、うん、あの一つのどう言えばいいんでしょうねあの気持ちの整理切り替え、うんだとかにとっても有効ではないかなと個人的に思うんですけどね、うん、ね、こんなこと言ったらなんですけど、まあ、階段の人やろって言われるのは当然だったりする階段の人なんですけどね、階段の人だからこそと思っているので、うん、あの朝起きた時と夜寝る前はあの神棚に二礼二拍手一礼やってるんですよ、うん、いわゆるお伊勢さん、天照大神様、東京の神様があって、うん、ケミジニアさんがあって、うん、であの出雲大社さん、大社さんがあって、うん、で美穂さんがあって、うん、であの一番のあの三日にあの土地神様、うんうん、あの永福稲荷大神様があるですよ、うん、あのそうかであるからですね、うん、札にねっていうのにあのパンパンと手を合わせてやってますっていうふうにあの自分でも言ってますけれども。昔からの経験則で根拠はって言われると困ったりするんですけど、うん、階段をやるということはね、何らかの、運の確率を変動させる装置的な役割をすると思ってるんですよ。したがって無自覚に階段をやってると、目に見えないぐらいの薄さで運や月をそがれているような、あ気がするんですっていう、うん、そうなるもんだというふうに言う人もいてあるいは教わったりして、うん、で体感でも経験則でもそう思ってるからこそなんとか昔はだからお化けが怖いから万能のお札が欲しかったんだけれども、うん、たくさん集まってきてるといや怖いのはそういうものではないっていうことがに気がつき始めるとっていうところでご縁があって実はそれで神様にたどり着くんですよ。犬神の取材の最中に、うん、あんたそんなことやったら死ぬでっていう、うん、あまりにも死ぬって言われるからって、ね、
怖
うん、怪談をやってるからだけではなくてその土地では神様のことを神さんじゃない犬神様のことを聞いて回るというのは死に近づくような行動をやってるというふうに捉えるという人が多かったんですよ。死にとうなかったらケミさんに行きっていうふうに、うん、何を抱えてるや知らんけれどもケミさんに行きっていうふうに、うん、最初分からなくってね、うん、どちらのお家なんですかっていうふうにケミさんケミさんって言うから佐々木さんとか日月さんとか松山さんの仲間かなと思うからね、うんうん、どちらのお家なんですかって言うたら、うん、何言ってんのケミさんって神社やんか、うん、っていうふうに県民さん神社ですかちゃうがな県民神社があとほんまに知らんねんなって言うからそら知りまへんがなみたいなところだったりはするんですけどもね。で運や月をなくすメカニズムを階段持ってるからつまり長く続けてると不幸になるというふうな言い方だと分かりやすいですかね。分かりやすさで言うとですよ。であの人これで有名になってるやんっていうところだったりするっていう考え方を持たれる方もいると思うんですけど、うん、その人にとって有名になることそのものが幸運であるとは限ってなかったりすると思います、うんうん、あんなにフォロワー数がだとか、うん、あんなにビュー数を稼いでるっていうのはそれはあなたにとっては幸運かもわからないけれども、うん、運とか不運って 多分そういうところで感じないと思いますよっていうふうに、お前分からんことを言うてるなと思われるかも分からんけど、でも回答例えば喋り続けて、なんかねメディアに取り上げられて有名になってとかね、音体音体と呼ばれたりするかも分からんけれども、例えば声を奪われたりしたらどうなるの、そういうそれしかできん職業でもし声を奪われたらどうなるのとか、ご家族は大丈夫とかっていうのがあったりだとか、数字業さん稼いでるかもわからないけれども、いつの間にかこういうことで借金を作ってしまったって、なんでこんなものに手を出したんやろうという隙はなかったの、とかっていう、ないの、ないという可能性あるのとかっていろんなことがあると思うんですよ、人気の絶頂 の時に、ね、あの昨今耳にするような炎上事件みたいなものがあって、これまで築き上げたものが大きければ大きいほどダメージがでかいっていうのって、あの一言と知ってるんじゃないんですよ、自分にも何が起こるかわからないっていうことを思ってたればこそだから、いいことがあってほしいのではなくて、ただ単に無事な毎日を暮らせることだけで十分ですっていう形で、手を合わせているので、ありがとうございましたと心で祈るようにしているということをやってるんですよ、もう無事で手を合わせて、神棚の前で手を合わせて柏で打って二礼二拍手できるだけで幸せやと思う。
そうですよね、例えばこれね、エベスさんとか大黒さんですけれども、はい、その例えば七福神とかにまつわる不思議な話とかっていうのはあるんですか、
ね、あのねその名前、そのものに怪異をかぶせてきますかっていうのって、当然縁起のええ話
です。縁起のええ話、
やっぱすぐパッと思いつきがちですもんね、やっぱり、
ちょっと聞いてみたい、
検証にまつわるなんか ね、めっちゃ当たるっていうような不思議な話とか、
いいお話の、
まあ、いいお話、
めでたい方のなんか怪異というか、
あれが入ってくるとか、そうなんかね、
あるんですよ、それが
あるんですよ
、だから前振りとして、いわゆるそれを言うなら縁起のいい話しか向かへんよみたいな話を振ったのはそのせいだったりするんですけどね、
これはもうぜひ聞きたい
ですね、
これがまたね、まさに七福神
の、ね、
まさ大阪の話ですよ、
大阪で、
しかもなんかこうね、エベスさんをちゃんと信奉されてる方ですよ、ある年のね、大晦日の、晩から始まるんです、
はい、
おみそかの晩にね、寝てると、自分の、ね、家の玄関に立ってるんですよ。下、上がりかまちってわかりますね。下駄を、靴を脱いで上がっていくという形で、玄関の、
ちょっと高くなってる
ところから廊下が始まるわけですね。そこで待ってるわけですよ。で目の前玄関、ガラガラと開いてるんです。この、外から、門からね、七福神が乗った、宝船がね、どんぶらこう、どんぶらこうと揺れながらね、こうやってくるんです
よ、
ね。
なんと、
宝って書いてあるんです、方に。それが自分の家の前の真ん中まで来たらね、その、船先をこっちの方に向けて、どんぶらこう、どんぶらこう、どんどん七福神の宝船が、家の敷地に入って、玄関の中に入って、って来るんですよ。
いらっしゃいませって感じですよね。
で、はぁ、七福神よ、来てくれたと思ったら、これでは入られへん、言うて、船先を反対側に向けて、どんぶらこ、どんぶらこって帰っていって、玄関の外のところで、はぁ、夢やったのに、言うて、次の日も見るんです。どんぶらこ、どんぶらこが入ってきて、これは入られへん、言うて、困った奥さん、どうしたらええのか、次の日も見るんです、なんとしても七福神にお家に入ってもらいたい、玄関まで入ってきてんねんから、
もうちょっとや
思うじゃないですか、別にそんなに不自由はなかったけれども、叩きがある、いわゆるコンクリートの床があるというふうに、でそのいわゆる玄関があるわけですね、この段差の間にもう一段階段みたいに靴を脱ぐみたいなものをもう一段いるかっていうのは分かってても、 こをもう一段置いてみようっていうので、旦那工事してくれって、あの、正月、まだ松の内やから、うん、どこもやってないからって、あの、セメントどっかから買うてきて、うん、靴脱ぐのは別にここじゃなくてもいいから、うん、いわゆる上がりかまちってやつですよね、うん、を作ってくれっていうに、うん、なんでっていうに、ええからっていうに、うん、松の内の間やと思うねんっていうに、門松取れるようになったら、ちょっと上がるような気がするね、うん。何が、まあ、ええからって、うん、ええからよう聞き合ってこうこうこうでって、それと上がりかまちを いきなり作るのとって、いや、はい、入りやすいように入ってくださいっていう誠意みたいなもんちゃうんかな、うん、みたいなつもりかなんかダーって作れみたいなことを言われて、でコンクリートバーッと作るんですよ、その晩、うん、どんぶらこどんぶらこうやってさっきこっち向けて、はあ、来たで玄関入ってきてっていうふうにピタリと止まってたら、七福神のどなたが言うたのか、多分大黒さんでしょうね、ああこれなら入れる言うて、船が斜めになってこう上がりかぶちの上からで自分の横を取りす家の中に入って いかんかのごとく、あの船先が自分 の横に来るあたりで、はあ来てくれたと思ってハッと目が覚めるっていうところがあってから、旦那は昇進するわね、なんかいろんなことがええことがあった言うて、それもこれもあの夢を見て、上がりかまちを作って家の中にその宝船に入っていただいてからやと力説していただいて、しみみに収録しました。
確かに読んだ記憶がありますね、そういや、
あるでしょ、
思い出しました、
まさにね、タイトル、七福神っていうタイトルだったと思うんですよ。あまりのめでたい話に、あまりの力説体験談に、口をポカンと開けるしかないからいや七福神ってどんなのって例えば聞いても、七福神知らんかって言われたら、いや知ってますみたいな、どういう点やの、だから、だから聞いた通り、もう船としか書かれへん、頬満帆としか言われへん、宝って書いてるし、いやこれまあ普通に絵に描いてあるような話やねんけどなと思うんだけれども、聞いた話でも絵に描いたようなことだったりするから、いやこれはリアリティがあるからという問題じゃないかもわからないけれども、本人が固くなに、まあ、それはもうずっと見続けてるから、このお船が家に入るまでに決着つけて家に入ってもらわんと、これは大変な月を逃すっていうのに必死になってるっていうのもそうだし、慌てて上がりかまちを作るっていう行動にも移してるし、作ったら作ったでそれ乗り越えて、ああ、やっとこれで入れるっていうふうに入っていくっていうのもそうだし、で割とね、そんなにびっくりするほど、こう、なんかこうね、成立しがたい話ではないなと思ってる。
夢の話であっても、
その通り。
まあ、普通はね、跳ねますやん、夢の話っていうのは、階段でも、
そう。うん。で、このめでたさが故にっていうことをひたすら信じて、これがあってからやっていうふうに。で、単なる夢で片付けないのが、忘れもしない大晦日の晩っていうところから始まって、正月二日と来て、これは松の内でないとっていうふうに経験則で思うわけですね。つまりお正月が終わりっていうふうになったら来てくれへんの違うから、せっかくいわゆる年が明けたともにやってきた福なわけやっていうふうに解釈されたんでしょうね。生活の中に息づく験担ぎっていうのを大事にするって、しかもめったに起こらん験担ぎの験が起こったんやったら、これ何としてもものにしたいっていうところにね、見たものを夢で片付けない動力源を感じるんですよ。
でも結果的に良くなったら良かったですね、その夢の話やった
としても。同感です。でも、これに近いことを、いわゆる今言った験を担ぐっていうことってあると思うんですよ。とある、漁師さんで、マグロ漁師、クロマグロを取ってある漁師さん、大きいマグロが、なんか久しぶりにこんなでっかい大物取ったなー言うて、持て、帰った時に、こんなん取れたで、ドーン持てるもんじゃないですからね、ドーンと置いてあるあのマグロを見たら、小さかった子供さんがそれを見て、何を思ったのか、マグロの、の顔に、自分の顔を近づけてって、何すんのやろと思ってるとね、大きな大きなマグロの目を、と舐めた。
はい。
マグロの目舐めてどうすんの、っていうふうにお母ちゃん話した。けれども、こんなことめったにないんだけれども、その子がペロリと舐めたら、次の日も取れたん この大物クロマグロがっていうので、それからその人にとってはこれが下になって、さあ舐めてっていうので必ずしもそんなにうまくいかないです。なんか言ったら毎日取れるかなって話になるから、そんなにうまくはいかないけれども、あの二度続くことそのものが稀だったから、大物を二日続けて持ってくることだ。それは一本取れたら何千万するから、一本取れたらしばらく持つから、まあ切れるまでにはもう一匹みたいな世界だったりする世界の中で、二日続けてっていうのも大きかったけれども、それもこれも、子供がちっちゃい時に、とマグロの目を舐めたという、わけのわからないもので、ね、刑事が続いたら、あったら、これは、現に違いない。何かええことを、のおまじないみたいな風に思うと言えばいいですかねって思うのって、わかる気がするっていう。
ね、
ええことがあった時に、みんなが、こういうええことがあったんやから、実はなきな、なあなあなあ、あ、勘次郎、あ、陽子、え、佐々木、何か覚えてないか、あ、これちゃうかっていうきっかけないかとかって聞くぐらい、そんな刑事にまだあんまり恵まれたことないからあれやけれども、ないかないかって言った時に、例えばカンちゃんが、そういえばっていうに、思いもよらぬ強敵をあっという間に3カウントでフォール取りましたって、それや、これからは毎回そうやってくれって言ったら、そうはいくかっていう、なかなかそうはいかないところに弦の弦たるところがあると思う。目の前を黒猫が横切ったね。悪い方の弦ですけど。ね、占いの中にある、青き色を避け、黒き色を避け、赤き色を身につけよう。されば災難から逃れようなんていう言葉なんていうのって、これ、で、占いの最後にくっついてそうなこれって、つまり、ラッキーアイテムという言い方を言えるかもわからないけれども、もう弦ですよね、というふうに。
なんか人によってもいろいろ捉え方もあるというか、だって新しい仕事っていうか、商売始めるよりも、あえて厄年の時に始める人とかいますよね。
まだいらっしゃいますね。
個人のマイジンクス持ってる人って、いるっちゃいますよね。
例えば役年だったら今が自分の最低だからそこから上がっていくだけだから、だから商売そこで始めることによってそこでさらにブーストがかかるという考え方というかね、
馬券で大当たりした人だとか、バクチ打ちが、まあ、友人何人かいるんですけれども、買った時のその日のことをずっとテープレコーダーみたいに再生して、なるべくそれと同じようなことをするっていうに、いつもはやらへんことをやって、いつもやらへんことをなるべくやって、うまくいった時のいつもやらへんことを思い出して、負けが来るまでそれ続けるみたいな。エスカレーター右端に乗って、このタイミングで右足からポンと降りるっていう。で、その一番先端のホームとか一番端っこのホームから電車に乗る。
そんな細かい言葉でやるんですか？こと細かに、
やる、
や
っぱりね、なんかそういう人らなんでそんなことになったんですかって言ったら、いやー、借金の400万を競馬で1日で回収して返したことがあるってからっていうに、それぐらいのことでって、そんな8回も続けたらやるやろって言うから、教えていただけますかって言いたくなるような話社員の給料がちょっととっていう時、必ずパチンコに行って埋めるっていう、今も出玉が少なくなったからあれだけども、毎回行って やるっていうのを20年続けてるったりする、でも絶対勝つのは社員の給料の支払い日のために何とかせねあかんっていう金動かす時に売った時に大勝ちするっていう。岡山、まあ負けたりとか負けたりとか、まあ負けたりとか、トントンになったりっていうところだったりするけども、勝たねばなりませんで挑むパチンコに勝つということ、それ小さい会社だからだけどね、
まあね、
もちろんね、パチンコでその100万も勝たれへんから、でも競馬で勝った人間の借金は競馬で埋めてるっていうことをやって、なんとなく細々とっていう割にはえらい金使ってるやんっていう大金の人もいるし、新耳のお客さんの中で家族全員、家族を挙げて宝くじを買って、毎回買い当ててる。
すげえ。
という人がいる。一等は、なかったかなんかやけれども、いわゆる使った金は ほぼ回収、ほぼ1年間トータリティ見てほぼ回収できてますっていうに、へえ、いくらぐらい買うんですかって言ったら、いや上はちょっとね、みんなそれぞれ買ってるけども、うん、まあでも最低100万しか使ってませんからみたいな、えって、じゃあ100万回収してるのって言ったら、いやそれ当然でしょって、
うん、
100万買ったら必ず回収できるとは僕は思えないんですけどね、うん、っていうとこだったりするけれども、ずっとやってる、ずっと買ってるんですよ、当たってるという人がおったりするんですけどね、うんうん、さまざまに減、さまざまに何か、自分にとってのこう、
うん、
ラッキーな何かっていうのを、うん、そこかしこに散りばめてあるように聞こえましたね、
うん、
なんでそれを細かく聞かないんだって言ったら、それは多分ね、個人にカスタマイズされたようなもんだと思うからです。
自分なりの、それぞれ自分なりのいろんなものが。
そう、自分のも、自分なりのもの、自分の運なんですからと思うから、その人の聞いたところで、自分とはおそらく無関係。
そうですね、同じようにやったかって、絶対そうなるとは限らないですね。その人だからこそなる。
それみんなやるわ、それなもん。
その通りです。カンちゃんの言う通り。それが正しきゃみんなやるよ。
みんな金持ちになるし。
そう
みんな勝つし。
絶対日本が、世界の大国にのし上がるコツみたいなふうにしかならない。国民みんながそうやってっていうふうになったらっていうとこですけどもね。
ね、
でも、人が大事にするののその根本の中に何があるかというと、信じる力は大きいなというふうに。
ああ、それはね、ありますよね。
思う。
うん。
事情だけ聞いてるとそんなことなんですか、とか、そういうことをやるんですかとか、わざわざそんな遠回りをするんですか、みたいなことがあったりするけれども、
はい、
信じきって決してやめないっていうところに、つながるものが大きいような気がしないでもないんですけどね。だから、ね、こういう参拝のルートで勝負に挑むっていう人なんかは、その途中でこんな人に会ってはならないとかっていうふうに決め事があって、
自分の中でルールがある。
ルールがあるっていうふうに。それでなんでそういう時にこういう感じで出会っちゃいけないんですかって言ったら、そうじゃなくて、最初にうまくいった時のルールの話をしているんですっていうふうになるわけです。この時誰にも出会えなかった。珍しいことからもんやなーって、5つの時代ぐるーっと回って参拝して回って帰ってくる間に、こうこうこういうで、こうこうこうの形で人と出会わなかったからっていうとこだったりするから、すいません。じゃあこう、最後の、何 ?5 つ目で、崩れたらどうするんですかったら、よう聞いてくれました。一から出直しです。だぐるぐるぐるぐる回る。あ、しまったみたいな。までやるっていう。こう信じきってなければできない行動力だな。
まあそうですね。
つまり成立のためにやってるのであって、めんどくさいとか、大変だとか、疲れるとかなんていうことよりも、成立しない方が大変という思いが強い。これは信じることがなせる。信じることによってなせられる技だと、思えてなりませんね。でも、それでも、目に見えないことを大切にしている自分っていうのを持ってる人というのは、あちこちに、います。なんか階段のお客さんにその人がね、結構混じってたりするのって面白いなと。
皆さんもね、そういう方法論的なものを見つけたら自分なりの何かね、幸せにつながる可能性はあるかもしれない、
結構、これ結構人によってね、やっぱあるんじゃないかなと思うんですよ。なんかしら。
おまじないごっこみたいなの感じにしてね。
そうですね。
私もおまじない言っちゃった。
はい。
さあ、告知の方行きましょうか。
はい、松山勘十郎はですね、11月5日に、我が大衆プロレス松山の今年最後の公演が大阪の生野区民センターでございます、チケットは絶賛発売中ですので、松山勘十郎で検索していただければ何かしら情報に突き当たりますので、ぜひよろしくお願いします。
はい、私日月陽子は SNS にいろいろ情報をアップしていきますので、その辺をちょっとチェックいただけたらと思います。
木原くんなんですけれども、10月13日に講談社から、公開35周年記念で、二人のトトロ、宮崎駿と隣のトトロの時代の文庫版を出します。単行本は2018年に出たんですけれども、はい、満を持して35周年に合わせて、で、これに合わせて80ページ追加原稿を出しました。とんでもないメイキング本になってます。巻末資料が、資料 と原稿が、うん、28歳で、宮崎駿監督から隣のトトロを任された木原くん、何をどうやってるのかっていうような実利の面、うん、制作デスクってこんなことやってるっていうところだったりするので、僕の手書きの、スケジュール表なんか載ってたりします、隣のトトロので、これが最後の、文庫のチャンスだと思って、初期の動き始めた時のトトロも書いてる以上、その時同時に動いていた蛍の墓の初期資料が載っているというとても珍しい本になっています。10月13日発売、ぜひ買っていただければと思います。読んで損はないと思います。
で、別冊怪談ラジオね、今日のお便りでは劇おこぷんぷん丸とありますけども、その内容は今ちょっと休止中で、お休み中で、はい、今ちょっとね、リスナーさんからの質問に答えておりますので、
はいはい、怒っているのではなく困ってるんですよ、
困ってる話ですよ。それもまた再開しますので、皆さん楽しみにしててください、
はいはい、
番組では別冊怪談ラジオを販売しております。
ちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、語っています。詳しくはラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になって、ぜひともお買い求めいただければと思います。
メールの宛先は怪談アットマーク jocr.jp kaidan アットマーク jocr.jp、
ぜひ本物の怖い話を私に教えてください。